定額型、毎月一定の金額のみを上げる、メリット。毎月のお小遣い額が一定なので、上げる方ももらう方も、管理をしやすいということです。デメリット。話し合って決めているので、今月はお小遣いを減らす。この前いたずらしかたらお小遣い減額します、と言った理由は聞きません。これはサラリーマンと同じで、少し仕事がミスしたから給料を減らされる、ということはないのと同義ですので、親もそれなりの覚悟をして渡す必要があります。話はそれますが、いくら働いても給料が上がらないし、休みも取れない会社は一度転職を考えた方がいいかもしれません。報酬型、お手伝いの対価としてお小遣いを決める。お風呂掃除をしたら100円、お皿洗いをしたら100円、肩叩きで50円など、そういったものです。メリット。お金は仕事の対価だということが実感しやすいです。働かざる者食うべからずということですね。実際食費は親負担だと思いますが、もし子供が将来、社長や個人として働こうと夢見ている場合は、働かなければ何も得られないということ、そして道楽ほど収入が増えるということを学べる機会となります。デメリット。例えば、それ取って、とお願いをした時に、いくらくれる?なんて言われかねないこともあります。これでは将来、お金をコントロールするどころか、お金の亡者になりかねません。何でもかんでも、お金に換算、するようになったらたまりません。お金以外のつながりや信頼関係があるということも教えていきましょう。また、どんな手伝いにはいくら、ということを最初の話し合いで決めておくといいでしょう。さらに、お手伝いのモチベーションが下がってしまうと続かなくなってしまいます。子供が成長するとやらなくなってしまったりするので、成長の過程に合わせたお手伝いをお願いする必要があります。何のために報酬が支払われるのかを覚えてもらう。親と子、家族として気持ちよく暮らすために当然の仕事に関しては、お金は発生しないというルールを決めるのもいいでしょう。例えば、ペットの餌あげ、トイレシートの交換、整理整頓など、そういったものです。親がちょっと面倒なことや手が回らないことをリストアップして、その中から子供ができそうなこと、やってもらいたいことを話し合って決めていくといいでしょう。混合型、定額型と報酬型を合算したもの。報酬型から定額型へ移行していくときに知っておくと便利な方法です。家庭にはいろいろな基準や考え方があると思います。話し合って決めた後、一度決めたことはしばらく試してみましょう。気をつけなければいけないのは、他の家庭と比較しないということです。うちはうち、よそはよそ、ということを貫きましょう。参考程度に聞くのは大丈夫です。一例として、報酬型矢印混合型矢印定額型、と、年齢が上がるにつれて移行することもあります。中学生くらいからは、ある程度まとまった金額が一定量欲しいと思うので、最終的には、定額型、で落ち着いたということです。小学生の高学年や中学生くらいになると、数十円、というお小遣いに興味がなくなりますからね。確かに数十円も大事ですが、子供の成長に見合った金額にしましょう。お小遣いのルールを決める。お小遣いの金額を決めたら、使い方も話し合って決めるようにしましょう。お小遣いを自分で使うお金の計画を立てることです。貯金枠、半年一年、もしくはそれ以上の期間、頑張って貯める枠。いつか何か欲しくなった時のために準備しておく、という風に促すのがいいと思います。理想は、おいつ頃に買いたいから円を貯めたい、と具体的にすることですが、小さい頃はそこまでできません。今後、少し高価なものを欲しがった時に、買っていいかどうか親としては迷います。そんな時に切り札とも使えるのがこの貯金枠です。あのゲーム欲しいと、子供が言い出した時、貯金が100円だったとします。そしたら、その貯金を、1ヶ月で200円にしてみたら、本当に欲しいならできるか?と提案します。もしくは、2000円まで貯めよう。そこまで貯められたら、残りは親が出してあげる、と提案してみるのもいいですね。貯められたらそれなりの努力をしたということですし、それくらい欲しい思いも強いということ。そういう時に、ここまでできたから買ってあげる、という指標にもなりますし、コツコツ貯める習慣にもなります。ありがとう枠、プレゼント枠、誰かの役に立つための枠。家族やお友達の誕生日プレゼント、寄付など、人のために使う、感謝、のお金です。お金は、ありがとう、と交換するものだと、子供に伝えるためのものです。コンビニで買い物をした時に、店員さんは、ありがとうございました、と言います。私たちもそのものが欲しくてお金を使って、もの、に交換しています。お金が行き交うところで、ありがとうという言葉も行き交っています。それを教えるためにも、ありがとう枠は重要です。確かに、ありがとうを言うことで、周囲の人がみんな幸せになるわけではありません。でも不幸になる人や嫌な気持ちになる人は、決していません。お金は、ありがとうの対価で、それは素晴らしいものだと、子供に伝えましょう。自分枠、生活の中で、必要に応じて買うもの枠。おもちゃ、ジュース、おやつ、筆記用具など、自分が欲しいと思って買うものです。学校で使う文房具などは、自分で買うか、お家の人が支払うのか、など家族で決めるといいでしょう。この枠の予算については、お家の人は一切口出し厳禁です。渡した以上は子供のお金となります。 終わりに、子供のお小遣いの上げ方には2種類のやり方があります。話し合って決めた後は、子供の成長にも合わせて、1年に1回くらいはお小遣いについて話し合って、内容を更新していきましょう。そして、お小遣いの用途についても、話し合いましょう。一定のルールを作っておくことで、子供の、お金を使う力、貯める力、というのを磨いていきましょう。